今日は創世記49章22節から27節までです。創世記の49章22節から27節。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える。弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。しかし彼の弓はたゆむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者による。あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福。あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出された者の頭上にあるように。ベニヤミンは神作狼、朝には獲物と喰らい、夕には略奪したものを分ける、イスラエル十二部族の父祖のイスラエルの子たちの祝福で、今日はヨセフとベニヤミンの祝福です。ヨセフはもうずっと創世記の学びで知ってきました通り、ヨセフの性質は本当に素晴らしい性質でした。彼は兄弟たちに憎まれて、陥れられて奴隷になり、また牢獄に入れられたんですけども、しかし彼は決してその良き性質をたゆむことなく、彼は牢屋の中でも従順に仕えて、小さなことにでも忠実にずっと従い通したからこそ彼は高く上げられました。まず22節の方では、ヨセフは実を結ぶ若枝、泉の ほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える、礼拝の最初の黙祷のところで詩編の一編を皆さん読みましたね。詩編の一編にも書いてあります。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに上わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アーメン。まさしくヨセフは悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立ちませんでした。そして主の教えを喜びとし、昼も夜も教えを口ずさむ。これヨセフはいかなる時でも、パロの前であろうとも、また牢屋の中においても、神を主語としました。神はどういうお方か。昼も夜も主を喜びとした結果、彼は水路のそばに植わった木のように、時が来ると実がなり、そして彼の盗んだ実はその垣根を越えて周りに及ぼし、イスラエル十二部族を全て養うに至り、そしてイスラエルが死に至ることがないようにエジプトの地においてしっかりと養うまでに、彼の盗んだ実は垣根を越えて大いに増え広がり、永遠の祝福をもたらしました。23節の方では、弓を射る者は彼を激しく攻め、彼を射て悩ました。確かに彼は攻撃を受けました。兄弟たちから攻撃を受け、またあのパロの定身の妻からも攻撃を受け、唇で、陥れられました。しかし24節では、彼の弓はたゆむことなく、彼の腕は素早い。これヨセフが別にですね、ヨセフ自身が弓を素早い手で 怒りして仕返ししたわけではないんです。24節の後半にはこれはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者によるとありますね。ヨセフ自身は仕返ししませんでした。仕返ししたのは全能者なる神でした。全能者の神の御手によってヨセフを攻撃する者を、神がその攻撃する者の手からヨセフを守り、また神が全てを守ってくださったんですね。例えですね、弓を射る者がいかにたくさんの弓をその祝福されるべきものに射たとしても、それは跳ね返せ、主によって、全能者によって跳ね返されてしまいます。詩編の64編の方に、その弓を射るものについて書かれてあります。詩編の64編、神よ、私の嘆くとき、その声を聞いてください。恐るべき敵から私の命を守ってください。悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者らの騒ぎから私をかくまってください。彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。全く人に向けて隠れたところから射かけ、不意にいて恐れません。彼らは悪事に凝っています。語り合って密かに罠をかけ、誰に見破ることができようと言っています。彼らは不正を企み、企んだ策略がうまくいったと言っています。人の内側のものと心とは深いものです。しかし神は矢を彼らに射かけられるので、彼らは不意に傷つきましょう。彼らは己の舌を自らのつまずきとしたのです。彼らを 見る者は皆頭を振ってあざけります。こうして全ての人は恐れ、神の御業を告げ知らせ、そのなさったことを悟ります。正しい者は主にあって喜び、主に身を避けます。心のすぐな人は皆誇ることができましょう。アーメン。この詩編64編の方ではダビデはですね、本当に多くの舌の攻撃を受けました。舌、唇の矢で射かけられました。苦い言葉で時その矢で放たれ、心はぐさぐさと矢で刺さっていたんですけれども、しかしダビデは誰により頼んでいるか、それは全能者なる主に身を避けております。この矢を射かける者はですね、この5節6節にある通り、誰が見破ることができようと誇って、で、自分が企んだ策略がうまくいったと、心の内で密かにそういう企みをする人たちですね。しかし、何節にある通り、神は矢を彼らに射かけるので、つまり神ご自身がその矢を射かけた本人たちに逆に矢を射かけられます。このダビデに唇の矢を射かける者たちに対しては神が逆に矢で射返してくださると、ダビデはこの全能者の影に身を寄せて隠れたんです。私たちもですね、唇で攻撃を受けることがあります。あるいは皆さん自身が唇で攻撃をするかもしれません。結局守られるのはですね、不正を企らないもの、企まないもの、悪を行わないもの、ね、ダビデはここでなんで全能者が守られたかっていうと、彼が神に身を寄せて隠れただけでなく、不正を企まない、悪を行う者の計りごとに歩まなかったからです。神様は誰でも彼でも唇の矢でからかくまってくださるわけではなく、その守られるにふさわしい行いと、その心のたしなみを持っている人を かくまってくださるんです。いかにですね、この詩編64編を盾にとっては神は私を守ってくださるって言っても、でもその人自身にヨゼフの特徴がなければ、ダビデの特徴がなければ、この詩編64編を盾にとっても全然スカスカ矢が刺さるだけです。皆さん自身がですね、まず守られるにふさわしい平和な成り立ち、ヨセフの成り立ち、小さなことでも忠実に従う、御言葉に忠実に従う、そして全能者の陰に身を寄せるものとなるのであれば、主ご自身が盾となり、そして主ご自身が逆に矢を射返してくださるんです。皆さん自身もヨセフのように、またダビデのようなたしなみを身につけるのであれば、主ご自身が盾となり、そして矢で射返して守ってくださるようになります。もう一度創世記の49章に戻りまして、24節の方、ね、これはヤコブの全能者の手により、それはイスラエルの岩なる牧者によると書いてありますね。イスラエルの岩なる牧者、これは明らかにイエス様のことです。イエス様は救いの岩であり、また牧者です。誠の羊飼いです。仕返しは皆さんの唇ですることではなく、岩なる牧者イエス様がにお委ねするべきことです。ですからある時には、まあ、ヨセフはあえて唇を塵につけるような、ね、蹂躙されるものに対して頬を向けて蹂躙されるがままの時もありました。でも神がヨセフを高く上げてくださったのは、岩のある牧者に全てのことを委ねたから、全ての仕返しも自分ですることなく全能者に委ねたから、だから主はこのヨセフを高く引き上げてくださったんです。25節はですね、25節26節は本当にすごい祝福ですね。25節はイサクがヤコブに、イサクにとってはエサウにしたつもりの祝福だったんですが、しかしヤコブにした祝福と、まあ、ほぼ同じですけども、しかし25節の最後の方にチブサとタイの祝福とあります。これはこのヨセフに対してなされた祝福です。26節の方の、あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これもすごい祝福でですね、あなたの父の祝福は、まあ、つまりヨセフの父の祝福は私の親たちの祝福、つまりヤコブの親たち、アブラハム、イサクの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。永遠にまで及ぶとまでヤコブの祝福は言っております。ただですね、ヨセフのこの子孫たち、エフライムとマナセが果たしてそのような祝福を受けたかというと、どうもそうではなさそうですね。このヨセフの子たちが祝福を受けてどんどん増えていったかというと、どうもそうではなさそうです。これはどういうことか。これはですね、肉の子孫が必ずしもその父親の祝福を、父親が祝福したからといって祝福を受けるとは限らないとこの間言いましたね。じゃあどういう人たちが祝福を受けるかというと、父が祝福した、それは確かに大事です。でもその子がその祝福を受けるにふさわしい心で主を恐れ、主のその見教えをしっかりと守り行っていったかどうか、が大事なわけであって、ですから父親が善人だからって子供も自動的にその善人としての祝福を受けるわけではなく、子供も善人としてのそのたしなみをしっかりと行い、そして心の内で主を恐れたかどうかが結局大事なわけだとこの間学びましたね。 このヨセフの祝福、ヨセフのこのかつてないほどの祝福は、それはヨセフのたしなみを得ている人が受けるべき祝福です。私たちはヨセフの血筋ではありませんけれども、しかし皆さんもヨセフのように主の御前にしっとりとして、また小さなことにも忠実であり、また攻撃を受けても右の方を打たれても左の方を差し出すような、そのような主に似たたしなみを得ている人、それこそがこのヤコブの祝福を受けるにふさわしいんです。そういう人は泉のほとりのに植わった木のようで、時が来れば実を結びます。それは何もイスラエルの子孫でなくても、いや、このヨセフの子孫でなくても、たとえヨセフの血が混じってなくても、皆さん自身が信仰によってこのヨセフの行いをするのであれば、このヨセフの祝福を皆さんも受けることができるというわけです。どうか皆さんはこのヨセフのたしなみ、今まで創世記で結構何週間かにわたってヨセフの学びをしてきましたけれども、しっかりとヨセフのこのたしなみを身につけて、そして生きていくのであれば、しっかりとこの祝福を得ることができます。さて最後にベニヤミンのことですけども、ベニヤミンは神裂く狼とあります。後の時代にですね、ベニヤミン族は本当に強力になっていきました。強くなっていきました。確かに、ヤコブはベニヤミンも、ね、ラケルの子ということで愛していたんですけども、ですから、ベニヤミンは、神裂く狼のように、強くなってほしいと。で、実際ですね、ベニヤミン族は非常に強くなります。詩式の19章、20章の方を見ていきますと、この詩式の19章20章は本当にベニヤ民族の蛮行ですね。19章の方を特に見ますと、ソドムと似たようなことをしております。ある夫婦がこのベニヤ民族の土地に入っていったんですけど、しかし、その夜ですね、その町の横島な者たちが、その家に来た男を引き出せと、男を知りたいのだと、ヨセフ、ソドムと全く同じことを言って、でそれでそこの家の主人がそれをかくまおうとして、ここに私の処女の娘と、またこの客人のそばめがいますので、差し出すしますので、でどうかそれで許してください。でそれで、ベニヤミン族はそれを言って聞かなくて、で結局ですね、その人が自分のそばめを掴んで女性を一人、そのベニヤ民族のこの暴行を行う者たちのところに投げて、でそれで、その女性が、暴行を受けて、でそれで家の者は助かるという、そういうことをベニヤ民族はなってしまったんですよ、詩式の時代に。詩式の時代は命名が自分の目に正しいことを、正しいと見えることを行う時代でした。主の教えにではなく、自分の目に正しいと見える行いばっかりしていると、そのようなになってしまうんです。いかにベニヤ民族といえども、また神の民といえども、そこまでソドムと同じになり下がってしまうんです。でそしてですね、このベニヤ民族、全てがこのならず者になってソドムみたいになったかというわけではないんです。詩式の19章の22節の方、ね、町の者で横島な者たちがってありますよね。だから何もベニヤ民族が全員ソドムみたいになったわけじゃなく、一部の人たちです。ただそのうちベニヤ民族が ほぼ全滅してしまうようになってしまうのは、これ20章の、方で このイスラエルの民がこのベニヤ民族の一部のよこしまな者たちがした蛮行を聞いて、その者たちを渡せと言うんです。20章の13節、今ギブアにいるあのよこしまな者たちを渡せ、彼らを殺してイスラエルから悪を除き去ろう。ベニヤ民族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従おうとしなかった。それどころかベニヤ民族は町々からギブアに集まり、イスラエル人との戦いに出て行こうとした。ベニヤ民族は自分たちの中から悪を除き去ろうとしなかったんです。自分たちの中のそういう悪どい性質、邪悪な神裂く狼の性質を覗き去ろうとするどころか、むしろ自分の肉の同族が危ないから、だから戦おうってね、徹底抗戦してやろう、決して屈するもんか、この怒り、この血気盛んな自分たち至上主義、これを捨てなかった。だからこのベニヤ民族は神裂く狼と言われましたけれども、実際にイスラエル全体を神裂いたわけです。イスラエル全体がこのベニヤ民族によって神裂く狼として裂かれてしまいました。ベニヤ民族自身がもう 何万もいたんですけど、しかしベニヤ民族の女たちは全員殺されました。そして男600人だけが残りました。そしてベニヤ民族にもう女がいないということで、イスラエルの民がこのベニヤ民族をほぼもう滅ぼしてしまって、600人にまで減らしてしまった時、イスラエル民族は非常に泣いて悲しんで心を裂いて、で、なんとか自分たちの中から女性たちをいろいろ手を尽くして集めて、そしてベニヤ民族にめとらせて、それでベニヤ民族が滅びることを免れました。詩式の21章15節には、民はベニヤ民のことで悔やんでいた、主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。主が裂かれたんです。ベニヤ民は神裂く狼とありました。狼は強いでしょうけども、でも強さに頼ってると、あるいは凶暴さに頼ってると、自分自身を噛み裂いてしまい、そして周りも噛み裂いてしまうんです。どうかベニヤ民の性質には注意してください。皆さん自身が噛み裂く狼の性質を取り除くのであれば、このヨセフの祝福は単にね、ベニヤ民は強いものとして略奪をいっぱい敵から分取ることができるという祝福でよかったのに、しかしその強さにおごり高ぶって自分の内側から邪悪なものを覗き去ることをしなかったから、だから兄弟姉妹たち全員を全体を噛み裂いてしまった。女たちが殺され、男たちの何万人もいた中からたった600人になってしまった。詩式の時代は命名が自分の目に正しいと見えることを行う時代です。主の教えでなく自分の正しいと見えることにばっかり集中していると、ここまで邪悪になってしまい、また成り下がってしまうんです。どうか皆さんはこのベニヤ民のようではありませんように、イスラエルのこの十二部族の父祖たちの祝福をすべて見ていきました。中には祝福ではなく、むしろ叱責もありました。呪いもありました。祝福もありました。しかしですね、何も、この肉の親が肉の子に対して祝福をする、それは確かに大事ですけども、しかしその子がいかにですね、呪いの言葉を言われたとしても、でも、子がちゃんと祝福の行いをするのであれば、祝福は受け継ぐんです。ヨセフは祝福をされましたけども、しかしその子たちは祝福にふさわしくありませんでした。 ベニヤミンの子も、ね、知識の時代本当にひどかった。サウルもベニヤミン族です。彼も聞き従わなかった。でもサウロ、後のパウロもベニヤミン族です。ベニヤミン族のでのパウロがあんなに主に用いられたのは、それはパウロがしっかりと主の御教えを守り通し行ったからです。結局大事なのは、皆さん自身が祝福の民としてのしっかりとした信仰を持って、そして皆さん自身がその主に喜ばれる行いをするかどうかです。ここで本当にいろいろな、この49章はいろいろな兄弟たちの性質や、また祝福の言葉や、また叱責や、あるいは呪いも見てきました。どうか皆さんは祝福の子として、祝福の信仰を持ち、祝福の行いをなして、実際的な祝福を勝ち取っていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたにあって神のことをされ、祝福を受け継ぐべきことをされました。どうかそれにふさわしく歩みますように。父ヤコブはいかに子供たちが祝福を受け継いでほしいと思って祝福をしても、しかし結局祝福を受け継いだのは、実際的な祝福を得たのは、その行動をした者たちでした。シメオンとレビの部族は叱責がありました。しかしレビの子孫たちは御言葉に従ったゆえに祭司としての特権を得ました。ヨセフの子たちは、ヨセフとベニヤミンは父ヤコブに最も愛されましたけども、でもその子孫たちが祝福にふさわしくなかったから、だから結局ユダ族から王の部族が出て、ユダ族が祝福を受けました。どうか私たちは誰々先生についたからとか、あるいは父親がクリスチャンだからとか、そういった血肉によるのでもなく、心の内を私たちが祝福の民として、しっかりと自分の祝福を勝ち得るにふさわしく、自分自身を清め、自分自身を整えることによって、あなたの祝福を実際に勝ち取る私たちでありますように。私たちのうちからベニヤミンのこの神策狼の性質を取り除いてください。それを主よ、あなたの御前に差し出すことができますように。自分の好き勝手ではなく、あなたの御言葉にして従順し服従する私たちでありますように。そして豊かに栄え、祝福を受け継ぐこの生徒たちでありますように。今日一日をどうかあなたの御言葉に服従し、歩み、祝福の歩みをする生徒たちでありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。